ここからは毎週火曜日にお送りしております片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉芳美さんとつないで台湾のお話をお聞きしているコーナーです。さあそれでは今週もこの時間片倉さんとつながっております。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、片倉芳美さんを迎えしての台湾エクスプレス、片倉さん、今日の台湾エクスプレスどのような話題でしょうか。
はい、ちょうどですね今日なんですけど、はい、旧暦のお正月を迎えました。
はい、
で台湾ではですねこのお正月ってねこう2回あるんですよね。で2回あるっていうのは本当に2回ないんですけど、いわゆる元旦1月1日っていうそのお正月と、
はい、
この旧暦、まあ農暦とも言いますよね。この農暦の1月1日とこう、二つこう両方お祝いするんですよね。はい、でこのことはね、実は1月1日前後にお話ししたかもしれませんね。で、台湾の人々は基本的に、この旧正月の方が大事なんですよ。
はい、
でこれはどうしてかっていうと、まあ、もともとこの旧正月でずっと伝統的にね、こう、お祝いをしてきたってこともありますし、あとやっぱりこう農業社会だったので、暦っていうのは基本的に農暦の方がぴったりはまるわけですよね。で、これは日本の方はね、あんまり気づかないというか、あんまりピンとこないかもしれないんですけど、私もそうだったんですけどね、台湾に来て暮らしていると、この農暦っていうのがいかにすごい暦かってことがわかるんですよね。例えばですね、まあ、例えば、まあ、今年実際私が体験した話でいくとね、9月ぐらいに某湖島、宝湖島って島に行った話をしたと思うんですよ、この番組で。
はい。
で、その時に、どうしても今行かなくちゃいけないって言ってたと思うんですよね。で、どうしてかっていうと、その旧暦の中秋節っていうのがあるんですけど、中秋の名月ってありますよね、満月がね、はい、綺麗な。あれを境に、その蒙古島の天気はガラッと変わるんですよね。と言われていて、で、実際に行ってみたら本当にそうなんですよ。だからこう、季節風だとか、はい、いわゆる暦というのは、この、しっかりこの、まあ、理解されていて、これで作られているのがこの旧正月のこの旧暦というやつなんですよね。農暦とも言いますけど、
はい。
ですから、例えば農業に携わるとか、漁業とかに携わるとか、あと天気のこととか、こういうのを見るときは、いわゆる新暦よりも旧暦の方が、こう、ぴったりとはまるんですよね。だから、初めはね、某湖島に行くときに、そんな一日でガラッと変わるなんてことはないでしょうって、こう、ちょっと思ってたんですよね。
はい。
ところが行ってみたらやっぱりその通りで本当にこうピタッと当たってるんですよね。で、そういうのがまああるので、特に農業、漁業ね、そういうのに携わっている方々っていうのはこの旧暦で全てを判断していくわけですよ。
はい。
で、そういう習慣が強いこともあって、台湾ではこの旧暦っていうのをね、大切にするんですよね。ところがまあ世界はね、まあ、当然ながら新暦で動いてるわけで、1月1日っていうのも当然ながら台湾でも1月1日なわけで、
はい、
この日もお祝いはするんですよ。ところがこの1月1日というのはどちらかというとこうお祭りではないですけど、こうなんかこうお祝いって感じなんですよね。
はい、
こうフェスティバルって感じなんですよ。だからカウントダウン花火をやったり、まあ、もちろんお休みにもなるんで、そのお休みみんなで遊びに行ったりするんですけど、この旧暦の方は、やっぱり伝統と密接な関係があるので、例えばこう、今日、旧暦の1月1日なんですけど、
はい、
例えば2日は必ず、結婚してる人は奥さんの実家にご挨拶に行く日なんですよね。
はあ、
だからこの日に、例えば遊びませんかとか、食事行きませんかって言っても、もうかなりの確率で断られるんですよ、この日はね。はい、もうそういうものなんですよ。で、実際にみんながそういうふうに動くわけなんで、当然ながらこれ高速道路とかね、鉄道とかはもうみんなラッシュになるわけですよ。
そうですよね。
だけどやっぱりそこは動かさないんですよね。
はい。
うん。たださすがに今年、去年に関しては、ちょっとやっぱりこのコロナの関係で、
はい。
政府なんかもね、一生懸命この、控えましょうってこと言ってましたし、行くんだったら行くで徹底的にね、マスクを絶対に外さないとか、いろんなことやりましょうっていうことを言っていたので、
はい。
まあ、ちょっと状況変わってはいるんですけどね。 でも今日なんかはね、台北ってもともとね、台北っていう町はこう、そんなに大きな面積の町じゃない、ないところに、人口270万人住んでるんですよね。だからこう、密度が高いので、私が住んでるところなんかも非常にこう、賑やかなんですよ。
はい。
ところが今日に限っては、全然人歩いてないですね。
へ
ぇ。街に。で、結局、まあ、家にいるわけですよね、みんなね。
はい。
で、これまでだったら結構ね、ここ本当5年10年の話では、海外旅行をするっていう人も多かったんですよ。
はい。
この伝統的、伝統を守ると言いましたけど、やっぱりここ10年ぐらいはね、結構この長期の休みになるので、ここに海外旅行をしたりする人が、まあ、増えていたんですよね。ところがそれもできなくなってしまった。だからこう、家にいるんじゃないですかね、今日とか皆さんね。
はい。
で、明日は、2日は、旧暦の2日、1月2日っていうのは、この奥さんの実家に戻る日なので、みんな家を出て、また台北には人がいなくなるんですよね。
あ、なるほ
ど。田舎に帰りますから。
へ、
まあ、そんなね、流れがあったりして、ちょっとこう、普段の台湾、普段の台北とはね、ちょっと違う風景が眺められるんですよね。
片岡さん、ちなみに、まあ、旧正月ということですか。なんか皆さんこう、すれ違ったりしたら、あ、おめでとうございますみたいな感じなんですか？
そうですね。言いますね。台湾の場合ね、
はい、
日本とちょっと少し感覚違うんですけど、日本だと、新年が明けてから、明けましておめでとうございますって言いますよね。
そうですね。はい。
うん。台湾の場合はですね、大晦日とかその前とかでも言うんですよ。
あ、
だから、良いお年をって言葉と、明けましておめでとうございますって言葉が一つになってるんですよね。
ああ。ワンセット。
だから、この旧正月迎える前でも、
はい、
あ、多分この人とは、まあ、この年内ね、旧暦の年内には会わないだろうなと思う人とは、まあ、挨拶をするわけですよね。
ええ
ー。うん。だからこれがね、まあ、やっぱり、で、その前、まあ、結局今日が2月1日ですけど、1月1日にも当然これ、先ほど話したように新暦の新年がありますから、
はい、
なんとなくこの、浮ついてるんですよ、社会が。で、なんか、その前をちょっと遡るとクリスマスありますよね。
はい。
で、クリスマスから始まって、この1月1日、で、旧暦のお正月、そして旧暦の1月15日っていうの、元宵節ってのがあるんですよ。
はい。
この時までなんとなくこう、社会がそわそわしてるんですよね。
は
あ。なんか、意味もなくセールをやっていたり。
はい。
だから、こう、なんか、意味もないセールだとか、年末買い出しセールとか言いながら相当長い時間セールをやっていたり。
はい。
で、クリスマスのクリスマスツリーとかがずっと飾られていたり。
ええ。
で、まだ2月1日が旧正月ですから、まあ本当のお正月ってのはこの日なんで、
はい、
お正月の飾り物なんかはもう1月1日の時点ですでにこう売られているし、展示されてるんですね。
はい。
だからこのクリスマスから元宵節までの約2ヶ月間がずっとこう、お祭りムードなんですよね。
そわそわしてるわけですね。
ちょっとこう面白いですよ ね。で、お祭りモードって言いましたけど、これ一番はっきりしてるのは、
はい、
まあ、クリスマスはちょっと違うんですけどね、やっぱり赤っていう色がすごく縁起がいいんですよ。だから飾り物なんかも全部赤ですし、
はい、
この赤がね、街に目立つようになるんですよね。
うん、
だからこう、上ついてるっていう、ちょっと抽象的な言い方しましたけど、実際にこう、目に入ってくるこの赤が増えるんですよね。うん、こういうとこにもね、ちょっとこう日本にはない台湾らしさっていうのを感じたりしますよね。
なんか色でこう街の雰囲気が変わるみたいな感じですよね。そうしますと。
そうですね。だまあ赤が好きで、赤がまあ縁起のいい色なんで、あと金色ですよね。
はい。
だから赤と金色っていうのがもう非常にいい組み合わせになるんですよね。
いますよね。
はい。で、あと、お正月に関して言えば、縁起のいいものっていうのもやっぱりあるんですよ。
はい。
で、例えばどんなものがあるかって、基本的に丸いものはいいものなんですよね。円満っていう意味なんですよ。だから、お団子とか、
はい。
これ喜ばれるし、あとは、まあ、果物で言えば、まあ、果物は夏に比べたらね、冬なんで、こう、果物少ないはずなんですけど、やっぱりこう、みかんとか。オレンジとかポンカンっていうのはこう縁起物としてすごいもてはやされるんですよね。あとは麺を食べるっていうのもありますよね。麺って長いですよね。
はい。
こう細く長く人生長くっていう意味なんですけど、こう縁起担ぎをして、みんなでこう、それを、まあ、ワイワイおしゃべりをしながら、食事を楽しむっていうのがね、家で楽しむっていうのが、台湾のスタイルで、まあ、当然これ外国人旅行者とか、まあ、留学生とかは寂しい思いするわけですよね。
はい。
うん。だけどまあ、そこを分かってくれてる人たちもいて、うちに来ませんかってこう呼んでくれたりね、する人も多いところがまた台湾らしいですよね。
そうですね。
はい。
まだ
だからまあそういう意味においてもね、こう、一つ台湾らしい文化を感じる時期でもありますよね。
はい、ありがとうございます。ということで、今日は旧正月、台湾在住の片倉佳美さんとつないでお話をご紹介していただきました。台湾エクスプレスのコーナー、お相手は台湾在住の片倉佳美さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。